どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目の前に私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。先週ありがとうございます、ね、先週ですね、カンボジアから来た子どもたちが、帰りましたけども、月曜日の日に朝ですね、朝で、夜はあのカンボジア向こうのゴスペルテレビの映像ってあるのかな、先週のやつの。あ、そしたら、まあ、もう今日はちょっと時間がないだから、夜カンボジアで子どもたちがこの前先週の日曜日向こうで歌った賛美があるんで、夜来られた方は見れます。そうじゃない方はご自分でインターネット見てください。ちょっと時間が押してるのでちょっとそれできませんけども、で、まあ、それで月曜日帰ったんですね、朝ね。そしたらですね、あの火曜日の日にメールをいただきまして、あの、まあ、私は父のこともちょっと連絡したんですけども、前田さんからメールをいただきまして、なんか残っていた子どもたちがね、すごくあのいい子だったみたいで、スタッフのことを聞いて本当に残っている子も守られたと。で、来た子もあのメンっていうね、あの建築してる子はですね、ちょっと熱を出したんですけど、すぐ引いて守られて本当にありがとうございましたということでしたけれども、本当に祝祭の時を持つことができてよかったなと思っています。3人今回洗礼を受けましたけれども、本当に、次の段階に入ったんだなというのもありますのでね、あのまたおそらく9月ぐらいか8月か9月に東京から出ると思いますの で、 で成田から9月から成田からアナがですね、全日空が直行便を出しましたの で、 で9月はすごく特売で超安いんですね、まあ、だから9月に行くといいかなと思いますけど、まあ、いろんな都合があるので分かりませんけど出ると思いますのでね、導きのある方はぜひ行かれていってほしいと思います。それとともにですね、あの金曜日の日に福島のアーモンドネだという、ファミリーホームがですね、オープンしました。あの認可がおりまして、開所式を行われました。ね、本当に神様に感謝をしたいと思います。まあ、カラス台の会が、ね、主催してやったんですね。まあ、彼らが作ったことで、我々はそれを支援したって方ですけども、で今度日曜日カリスマ聖会、来週のカリスマ聖会、東京の、ね、カリスマ聖会で、まあ、教会としてそのことの感謝の、まあ、お祝いというか、まあ、をやることになっておりますけれども、いよいよあのこれ子供をいよいよ引き取ることになります。これからですね、いよいよ正式認可されて、本当に神様の奇跡が起こったですね。まあ、これはスタートであって日本中に作る予定ですので、神様はそう言っているので、ぜひあのお家をね、捧げてくださる方とか、あるいは使ってくださいという方がいたら、あの教えてください。あのそれがあればできますので、ファミリーホームの場合はですね、ね、児童養護施設とはまた違うので、ファミリーホームはそれができるのでですね、ぜひおっしゃってほしいと思います。それともにですね、先週の伊佐ヶ谷に金曜日の日に行ったんですけれども、その前に、そうです、すみません、あの父のこと言ったので、皆さん祈ってくださってありがとうございました。父が6度8分まで熱が下がって、でうちのお姉さんが、2回ぐらい会いに行けて会えたそうです。だから母はまだ会いに行ってないそうですけども、で、まあ、あの6度8分まで熱が下がって、まあ、だいぶ良くなったということで、まあ、あの本当にお祈りありがとうございました。まあ、続けて祈っていただければ嬉しく思いますので、一応ご報告伝えといてくれ、皆さんに祈ってくれてありがとうございました、伝えといてくれと言われたんですね。本当にありがとうございました。それで、話を戻しますが、伊勢原に行ったんですけども、金曜日の日にすごく嬉しかったんですよね。伊勢原に来ましたらですね、まあ、集会ってはちょっといろんな都合があって7時からになったんですけども、一応6時半までにってことで、ちょっと6時35分ぐらいになったんですけども、ものすごいラッシュで行ったらですね、実は小渕牧師が、退院のための準備で1週間、家に戻ってきて、ちょうどそれでぶつかったので、あの来られるということになってきたんですけども、ちょっと遅れて来られたんですね。そしたらですね、待ってると、あの小渕牧師に会いたいって言ってきた人が来られたんですね。一人ね、以前入院した時の同じ病室だったということで、しかも2回ぐらい礼拝来たらしくてですね、礼拝来てとっても良かったのでということで来られた。小渕さんに今日会えると思って奥様から電話いただいてということでね、来られたんですね。で、まあ、ただ来れないかもしれないって聞いてましたけど、来れなくても、まあ、あの奥様に状態を聞きたいからって来られたんですね。で、まあ、小渕さんに会いに来たわけですよね。でも男性です、私より年配のね、男性が来られたので、おーっと思ったんですね。そしたらですね、まあ、ちょっと来られないから私がこう話をずっとしてたら、別のご婦人が来られてですね、50歳ぐらいのご婦人で、大学4年生の男の子がいる方なんですけども、まあ、最近2回ぐらい礼拝来たことがあるらしいんですけども、その方も来られまして、私は初めてだったんですけど、だからあの今はですね、小渕氏が入院されてからは陽子ちゃんと小渕美智子さんが代行でやってて、私が行ったら3人だったんですけど、小渕牧師がその後しばらくして来られまして、小渕牧師がいて、 で、その婚約者に会いたいと言っていた男性がいて、それからその女性の方は、女性の方はクリスチャンなんですけども、まあ、当分教会ってなったんですけど、2倍になったんですね、6になって。で、皆さんね、最初は簡単じゃないんです。みんな誤解してますけど、最初は簡単に人集まるとかそうじゃない。最初は難しいんです。一番最初の10人ぐらいまでが大変なの。10人から20人は10人の時に比べれば楽です ね、まあ、20人から40人もそんな時も、その後また壁があるんですけども、でだからね、2倍に増えたんですよね。で、私すごく嬉しかったのと、だからその男性の方は小渕牧師に会いたいって言ったから、そのために来たんだなと思ってたら、メッセージした時に真剣に聞くんですね。びっくりしました。そして求めてる。それで終わった後ミニストリーしようと思ったら、なんか急に連絡があって来たんで、急だったんでこんな紙なんですけどって、広告の裏にですね、2枚ぐらいね、これ毛筆で書いてこられてね、質問、神様のことに関して、とか思ってね、すごい真剣に求めてるんですよね。で、小渕牧師もしようと思ってるからね、まあ、私の店もあったんですけど、じゃご自分で渡してくださいとか言いながらね、聞いたら、でもね、今まで来た時は必ず説教中は寝ておられたそうなんです。今回は真剣に聞いてたんです。だから求めが起こってるんでしょうね。だからでこの女性の方も真剣でしたし、なんかすごくこう聞く方が真剣に聞いてるんですよね。だからなんかすごい姿勢の肌が強くあったんで、ちょっと今までとは違うことが起こってきてますよね。イスラエルはずっと家族だけだったんですけど、ここに来てぐっと人が増えてきてですね、この前佐世保に元宣教師のアメリカ人と日本人の奥さんが来られたでしょ。継続してきてるようですね。この前今度は祈祷会も来られたみたいですね。で、米軍基地と関係ないアメリカ人と日本人女性来たわけでしょ。で、明らかにね、神の手が動いてる。全部長崎県でしょ。で、あと島原ゴスペルクラブが動き出して、どこ行っても祝福されて、大村もですね、ジョイ牧師が入院したするというアタックがありましたが、すごい祝福されて、それで昨日は後藤がすごく祝福されて、行く前にみんななんか寄っちゃったそうですね。で、山本牧師は言ってました。山本船酔いに強いんですって。その船酔いに強い山本牧師が1時間祈った後もう我慢していなくなって戻してしまったってね。でもそんな感じだったと。でも予約されてよかったですね。予約されないと肉が出るからね。私精霊が働いたんですね、すっごくね。それでなんか最後挨拶の方が泣いておられたりとか、 CD を買ってくださったりとか、すごく触れられたってわけですよね。だから後藤でも大村でも島原でもゴスペルクラブを通して主がすごく働いてらっしゃって、で全然人が来なかった伊勢谷に人が来始めて、求め始めて、そして佐世保でも動きが始まってきてるんですね。で、これね、偶然と思わないでください。時なんです。時なんです。はっきり神の時が来始めてるから、ちょっと皆さんね、時ってあるんです。時が来てるからね、主にね、期待してほしいというふうに思います。で、その中で今日のメッセージをね、お話ししたいんですけれども、今日はマタイの8章のところで、サラとね、雷病っていうふうに言いますけども、雷病の人の癒しとなんです。で、全く違うタイプなんですね。一つ目はユダヤ人で雷病の人で、自分のために来た人。で、雷病っていうのは宗教的にも健康的にも、そして社会的にも雷病になると、もう汚れたものとして隔離されちゃうんですね。そういう状況だった人。で、この後の百人隊長というのは、異邦人、ユダヤ人、異邦人なんだけど、百人隊長ってすごく立場があって、そして自分のことじゃなくて、子供に飼われたしもべが死にかけていて、そのために来た。全然違うんです。でもどちらも癒されてるんですね。で、今日はね、そこからちょっと学びたいと思います。で、まず一つ目、八章のところね、イエスが山から降りてこられると、多くの群衆イエスに従った。で、この時ね、群衆がたくさんいたんです。にもかかわらず、すると二節、一人の雷病人が身元に来てひれ伏していった。主を心一つで私を決めることができになりますと。雷病人はさっき言ったように、雷病になると隔離されるんです、ね、何度か話しましたよね。ベンハの映画見て分かりますけど、雷の谷ってところがあってね、家族でもダメなんです。この前父がね、結核菌が入ってしまってね、結核病院で、今は結核完全に治りますからね、大丈夫ですけど、昔、今でもすると法定伝染病ですから隔離されますよね。で、それで昔の雷病っていうのはね、もう完全に隔離される。社会から、家族からも。で、触れちゃいけないんです。何度か話しましたよね。ベンハの映画見たら分かりますけど、こう家族が来てね、差し入れするときも、雷の谷から、ね、入り口のところからちょっと覗いて、かなり距離があってね、でこっちからこう見てね、でこう、持って行って真ん中あたりに置くわけです。で、この人は帰るわけですね、こっちにね。で、その雷の谷の入り口からそっと出てきてね、でもそれをもらって帰る。つまり、接触しちゃいけないんです。汚れちゃうから。触れたら。ね、だから、もう雷病になるってことは体も病気になって腐っていくけど、もう 社会的に汚れたものとして扱う。でこれ宗教的に汚れたものだから、当時の社会ではもう何て言いましょうか、本当にもう社会から見放されたものですよね。そういう人だった。でその人がイエス様の前にたくさんの群衆がいるんですよ。たくさんの群衆がいるのにイエスのところに来たということはすごいことですよ。これはしかもあの当時ね、雷病の場合はこう前でね見えないように、雷が見えないようにして、私は雷です、私は雷ですと言わなきゃいけないんですよ、ね、でこのたくさんの群衆に囲まれてイエス様のところに来て、しかもひれ伏して言ったってことはもう前に来てると思うわけだから、その群衆を、まあ、押し分けてた言葉悪いけど書き分けてきたと思うから、すごい勇気がいったと思うんですよね。だって一目でライト分かると思うから。でもこの人はどうしても直してほしかったのと、もちろんこれひれ伏してって書いてでしょ、これひれ伏してってのはね、これげあの欲しい人でしょ、前の方も今の方も一緒だと思います。拝んでって、あるいは拝んでって書いてあるんですよね。こっちの方がいいんです。拝んだのがつまり礼拝してってことなんですよ。礼拝するのはユダヤ人だから、メシアにしか礼拝しない、つまりイエス様を救い主神だと信じてるんです。ということはこの後のお心一つで主よ、お心一つで私を決めることをお出来になりますというのは、私は雷病で本当に汚れ切ったもので、もう汚れたものなんだけど、イエス様が御心とされたら、あなたの御心を聞かせてくださったら、私は清められる、清められるというのはつまり治るって意味、清められる、雷病が治って清められるって言ったんですけど、この時大事なのはあのお心としたらっていうのは、どうか御心してください、御心にしてくださいませんかっていう、もちろんそういうニュアンスもあるけど、それ以上にあなたはこんな汚れた私でも直してくれますよね、あなたはそれを御心としてくださいますよねっていう期待を持った願いなんですよ。あれ御心としなきゃ嫌だっていうわがままじゃないですよ、ね、でも御心としてくださいっていう願いなんだけども、あなたはそうしてくださいますよねっていうすごい期待を持った願いなんですよ。じゃなきゃね、こんな群衆の中来ません。この群衆の中わだわだ来たっていうのは、きっとイエス様のところに行けばイエス様は必ず直してくださる、直すことを御心としてくださるっていう期待があったからなんです。で今日皆さん礼拝に来ましたよね、礼拝されましたよね、まあ、休んでらっしゃった方も何かいらっしゃいますけども、ね、だけど何かというと、その時に期待してますか。自分のことでもいいし、病人みたいにこの後話す確認隊長のことでもいいですね、自分の家族や友人のことでもいいです、期待してますか。イエス様、あなたにおできになりますって、あなたがおっしゃれば治るんですって、あなたにおできになります、あなたがおっしゃれば変わるんですって、この最悪の状態をあなたにはできないです、あなたには変えることができるって期待してますか。いやー、でもこの雷病にはね、汚れ切ってるんですよね、汚れた病名だから、私はこんな汚れてて、私はそうなって当然だから、ね、その通りなんですよ。しかしそんな私をもあなたは変えてくださいますって、直してくださいますって期待して願ってるんです。皆さんね、期待できないぐらい自分がね情けなかったり弱かったり失敗したと思っている方、それでもしてくださるのを恵みっていうんです。で私の神様は恵みの神様なんですね。イエス・キリストは裁くためではなくて救うために来たって聖書に書いてある。イエス・キリストは責めるためではなく許すために来たって書いてある。この時はまだ十字架かかっていませんが、この後イエス様が十字架かかったのは私たちを救い出すためで、恵みを与えるためなんですよね。でこの雷病にはね、いいですか、旧約聖書で汚れてると言われてるんだから汚れてるんです。でしたのにイエス様のところに大胆に来て、ね、そして神様お願いしますって言ってお願いしますだけだったけど、これはどうも期待してるの、あなたは治すこと御子としてくださいますよねっていう、そういう期待感を持ってね、主のところに来てほしいんですよね。でこの人はね言ったんで、すごいなと思うのは、このみんなをかき分けてまで来る、それだけの期待感を主に持ってたんですね。でそしたらイエス様はどうしたかというと、3節で手を伸ばして彼に触り、私の頃だ清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病が清められたって書いてあるんですけども、私はすごく好きなんです実はね。手を伸ばしてって書いてあるでしょ。マルコの福音書を見ると、ここは深く憐れんでって書いてある。でこの憐れんでっていう言葉、言語でいくと内臓がね、はち切れるような感情を伴ってってこと、つまりもうほっとけないっていう、憐れみの言葉がもうほとばり散れてほっとけなくて、思わずも手を伸ばしちゃったってことなの。ということはどういうことかって言ったら、皆さん、雷病は触れちゃいけないんです。家族でさえわだわだ離れていなきゃいけないぐらいだから。それなのにイエス様は、いいですか、触っちゃいけないんですよ、汚れるんだから。イエス様は清くなれって言ったら、清く、つまり治すことができたの。なのにわだわだ その雷病に手を伸ばして触ってから清くなるって言ったってことは、その雷病のままであなたは価値ある存在で、私の愛する存在で素晴らしいんだよって、しかしあなたが望むように清くなるって言って清めたんです、直したんです。わかるでしょうかね、罪深いままでどうしようもない罪でボロボロになった人はそのままで神に愛されています。しかし神様はその罪を許して清められます。ハンディを持っている人はハンディを持っているままで価値高い存在です。しかし神様は必要とあればそのハンディを完全に癒されます。この時ね、大病のままの彼に思わずもイエス様は内側からもうその本当に自分のところに群衆へのやってきて、あなたの御心だったら治るんです、御心ですよねって、もう本当に期待を持って迫ってきた。いつかこれね、映画したいですよね。動画作りましょうか、長崎教会で。誰がこの役をしますかね。すごく私この眼差しってね、なんていうかな、真剣な眼差しだけど期待している。いや、ここイエス様ね、その目を見たらね、思わずもね、イエス様の内側がね、こうもうほっとけなかった。思わずも手が伸びて触って、私の頃だよって、あなたの願った通り、もちろん私の頃だ、清くなれって言ったんですよね。今日あなたがそういう願いを持ってきているでしょうかね。秋元節面白いこと言ってました、ね、先週の第7礼拝でね、なんかチェコポーランドの時ね、行きも帰りもファーストクラスだったんですって。で、実はその前のアメリカ行った時ね、私たち一緒に行った時ね、帰りファーストクラスだったんですね。格安チケットです、バルボクちゃん、間違いなくね、マスドエさんとは違います、ね、格安チケットです。格安チケットだけど、しかも篠塚はね、格安の格安なんです。一番最初に入る人はね、最後の方で入るとね、高くなっちゃうからちょっとあれなんですけど、一番最初の人は格安の格安ってね、一番後ろなんです。実は分かると、飛行機分かると分かると思うと、団体の一番後ろなんです。トイレが近いから我々後ろに座ってるんじゃないんです。一番安いチケットが後ろなんです。で、一番後ろに座るはずなのに、ポイントボックス、秋元口いっぱい飛行機乗ってからポイントもらえてて、そのポイントでビジネス変わるんですけど、そうじゃなくてオーバーブッキングのおかげで一番前のファーストに行ったわけですよね。それで、あ、よかったです、ハレリアってね、今までもファーストはね、そのポイントがあったから乗ってたんだけど、そういう意味で、そのオーバーブックみたいに乗れたってことでね、その値段のままポイントも使わないで、ハレリアって言って、ね、お互い喜んで、私もなんか嬉しくなっちゃったんですね、それはね。で、今度ね、チェコポーランドの時はね、行きも帰りもね、ファーストなんです。一番後ろのはずなのに。なんでかかります？求めてたんですね。体調も弱いし、福音のためだし、本当に真剣に。それビジネスってのはね、若い人だから、ビジネスじゃなくて、やっぱりエコノミー本当しんどいですからね。やっぱりある程度年になってくると、やっぱりね、早ね、行きも帰りも一番後ろの席なのに参っちゃったんですね。期待して祈ってたんですね。だからね、今日礼拝に来られたんでしょ。この人が不死を拝んだ時に、え、すまなたの御心なら御心をしてくださいますよねってなったんですよ。大病って汚れてるんですよ、聖書で言ってんだから。なのに彼は諦めなかった。神様は御心としてくださいますよねって。多くの人がね、諦めるんです。で、私ね、先週実はね、神様に言われたんですよ。月曜日病院で行ったんですね。で、珍しく夜の奉仕がなくて、次の日宮崎で朝だったから、もうその日のうちに宮崎に行って、宮崎で泊まったの。で、宮崎で泊まるのはもう決まってて、あるホテルがあって安いの。で、屋上に風呂があって大きいね。それが好きだから泊まるんですけど、部屋に冷凍庫がないの。だから3000以下で泊まれるというね。まあいろいろやるんですけど、さ、いろいろね、割引券とかポイントとかいろいろ使うんですけど、2999円で泊まったの、ね。で、カプセルホテルじゃないですけどね、泊まったのね。で、まあいつもね、行っても常連だからね、泊まったの。そしたらね、そのホテルはですね、エグゼクティブフロアっていうのね、エグゼクティブフロア、慣れてないから言えないや、エグゼクティブフロアっていうのを作ったの、6階に新しくね。それがなんか宣伝しててね、オープン、6月から新規オープンと書いてね、 30% 引きって書いてあったから、へえと思ってね、泊まれるかなと思ったら、それでも5000円、一番安い5000円以上で、 30% 引きでもね、高いのは一番かなり高くて、一番幸せにしたんですね。ああ、まあ関係ない世界だなと思いながらですね、見てたら、向こうがですね、お試しになられますかとか言うんですよね。で、これ作ったのって、はい、へえって言ってね、で、お試しになれますかって言うからね、無視してたんです。はいとか言ったらね、差額払わされるからね。そしたらね、察したみたいでね、言われたんですよ。いや、常連のお客様には、ね、お試しにね、このままの値段で泊まっていただきますって言う、はい、このままの値段で泊まっていただきますって言うからね、あ、 思わず言っちゃいましたね。ちょうど1円お釣りもらったから2990円で1円もかからないのってね。それならね、あ、このままでいいですよって言うんだよ。あ、そう、じゃあ変えてって。どの部屋にしますかって言うから、まあ、シングルだ、一人だからシングルでいいよって言ったんですよね。シングルでいいですってね。それで向こうがね、せっかくだからツインに泊まってくださいって言った。いい部屋だからツインが、ね、まあ、いや、まあ別にツインに泊まっても一人だから別にシングルでいいわって言ったんですね。欲がないですね。分かりましたって言ってシングルの鍵を持ってき始めて、やっぱりポッと置いてね、まあ、そう言わずにせっかくだから空いてますからツインにどうぞって言われて、仕方なくツインにいたしました。それで部屋行ったらね、綺麗でしょ、新しいから。もうエレベーター降りたとこが違うんですよ、まあ、絨毯が全然、その階だけで新しいからドアが違うんですよ、ね、鍵も違うんですよね。だからもうすごく綺麗なの、ね、だから風呂とベッ、あの風呂とトイレが別で、風呂も大きいの。私ね、狭い風呂、あの狭い風呂が嫌いなんですよね。あとトイレも、まあ、休憩のところでいつもやる安いホテルだから、トイレも別でね、すごく大きいの。へーと思ってね、まあ、それでもやっぱ上に行きましたけどね、ああいうのが好きだから、温泉がね。でそれでちゃんと机もあって、当たり前と申し訳ないけど冷蔵庫もあって、ああよかったなと思った時にね、言われたんですよね。ファーストクラスの話をちょうど聞いたから、日曜日で、月曜日だから、最近あなた求めが弱くなったねって、期待が弱くなったねって彼女も私が言われたんです。あれでね、ああ昔はもっと抱いたんだった、神様に対して厚かましいぐらい抱いたんだったな、最近求めが弱いなと思ったんですよ私。いや本当にそうでしたね、神様ありがとうございます。ちょっとこのエクティブルームを満喫しながら、これからもっと大胆に求めます、私もファーストクラスって祈ろうとか思いながらね、思ってたんです。そしてね、次の日の朝になってね、まあ、最初ちょっと食べない予定だったんですけど、食べれるようになってちょっと時間があったんで、で、あそうだと思って、前の晩はなかったんでフロント行って、朝ごはん食べたいんですけど言ったら、すいませんって、前の晩の予約制でもうダメですって言われたんです。でまあ、仕方ないと思って持ってきて、ふっとね、まあ、お祈りしてたら、ふっとね、まあ、直接レストランに行けばいいっていう話が来たから、最初に行っちゃいけないから、まあ、終わった頃ね、終わる頃に行って、ちょっとその日8時50分で、いつもより遅かったから、ホテル出るのが、8時ぐらいにね、レストランに行って、もうそしたら最後の方だから、余ってたら食べさせてもらえると思って、お金出せばね、レストランに行ったらね、すいません、券はないんですけどって言ったの。いや券なくても部屋番号でいいですよって言うから、いやすいません、予約しなかったからお金払ってないんで、すいませんお金払いますから食べさせてもらえませんかって言ったら、いいですよって言われた。あよかったなと思った。ありがとうございます。でじゃあお金払いますって言ったらね、あもういいですって、 いいですって、実は払ってないんですって、私理解してないと思ったから、いや払ってないんです、だからちゃんとお金は払いますって言ったら、いやいいですって、いやお金払ってないんですよって言ったら、内緒って言うんですよ。ほんでそのこうやってすいません内緒ってのは内緒にしといてね、みんな内緒って言うんですよ。えとか言って、いやもう言わないでね、もうどうせ余ってるからいい、もうないしょ、もうないしょ、ないいい、もう食べて食べてって、バイキングですよ。パンもご飯もある。まあその日はご飯にしましたけど、いや皆さん小さなことだと思うんですけど、私はねすごい神から語りかけたんですよ。エグデブに泊まって朝ご飯もタダでね、行ってごらんなさいと言われて食べれてね、小さなことなんだけど、私とってのは大事だったんです。ほらできるでしょって、なんでもっと大胆に素直に求めないのって、人の話じゃなくてあなた自身が求めなさいよって、ふさわしくないぐらい大胆に。大病の人は旧約聖書で汚れてるんですよ。みんなの前でいる時は汚れてる汚れてるって言わなきゃいけなかったんですよ。家族でも触れたら汚れるんですよ。でもこの人はイエス様のところにたくさん群衆がいるのに恥ずかしがらずに出てきて、いや恥ずかしさって出てきて、イエス様御心だったらっていうのはね、あなたは御心の仕方を直してくださる、御心してください、こんなもんですけどっていう否定的な意思がなくて、あなたは御心してくださいますよねって、こんな私ですけど本来受ける価値なんかないけど、そのために来てくださったんですよね、あなたは直してくれますよねっていう、すごい期待なんです。これは期待なんです。イエス様に対して、人じゃありません、自分に対してじゃありません、イエス様に対して。今日持ってますか。私たちは癒してもらえる資格なんかありません。でも癒してもらえます。私なんて許してもらえるなんて資格もありません。何度も同じことを繰り返している方、もう自分でも呆れるでしょう。でも神は許してくださいます。十字架があるから。そのイエス様に対する期待感ですよ。イエス様に対して大胆に求める心ですよ、厚かましいぐらいに。でこの雷病にはね来たの。そしたらイエス様 大事なとかね、その大分のまさわったっていうのはね、大のままで私は愛してるよって、どんな罪深くても、どんなに失敗しても、どんなにダメでも、そのままで愛してるよ、そしてあなたが願う通り清くなれ、答えてあげようってことなんですよ。結構ね、日本人で真面目なタイプはね、良くならないといけないと思ってる、良くなれないって。私が言ったことをえっと思う人は頑張ってください、もしたら分かります。良くなれないってだけど、良くなれないけど、その良くなれないまま神様のところに行くと、神が良くしてくださるんですよ。だから恵みなんですよ。 100% 恵みなんですよ。どこまで行っても恵みなんですよ。だからね、恵みに行きなさいって言ってるんですよね。でこれが来病人ね。でその話を置いておきまして、でもう一つ次何かっていうと、次は百人隊長。これはさらっといきます。百人隊長は今日詳しく話しませんけど、百人隊長はローマ人で百人隊長で、で自分のしもべ、まあ、しもべは奴隷ですけど、まあ、いい百人隊長ですね。子供に可愛がった奴隷でしょうね。子供に可愛がった若者がいて死にかけていた、ルカの福音書によると死にかけたって書いてあるから。それで彼は自分で、マタイによると自分が来た、ルカによると誰か送った、まあ、いずれどっちでもいいです。とにかく来て、でこのうちのしもべが死にかけてるから助けてほしいって言ったの。そしたらイエス様はすぐに、あ、行ってあげようって言ったの、ね、イエス様らしいですよね。ありがとうございますって言わなかった、とんでもないって。でこの人はね、百人隊長で異邦人なんだけど、ユダヤ人のための街道を作った人で、ユダヤ人で誇り高きな人なのに、この人だけ言って、この人は そうしてもらう資格のある人ですって、ユダヤ人たちがよっぽどよくしていい人だったんですよね、これね。だからユダヤ人たちがこの人は資格のある人だって異邦人なのに言ってるってことはよっぽどでと思います。でも本人は言ったん、資格はありません、そんなあなたは私のような人に資格はありませんって、とてもお家には来てもらえませんって。それは掃除しないといけないからじゃないですよ。今のように分かりましたかどういうことかって言ったら、これはほんでも異邦人の私には迎えてきません。でもこの後一言おっしゃってください。 Only one word、 英語で言うとたった一言でいいって。ワンワードなんですよ。 A word なんですよ。一言でいいって、一言でいい。イエス様が一言おっしゃれば治るって。なぜかって、自分はローマ兵で百人隊長で、当時のローマは最強、強い軍隊の特徴は秩序がしっかりしてるんです。ソビエトが強かった頃よかったけど、あのガタガタって崩れた時もむちゃくちゃになりました。いっぺんに軍隊が良くなりましたね。強い軍隊は秩序がしっかりしてる。だから百人隊長は知ってる、部下に行けって、百人の部下に行けって行くし、来いって来るって、私でさえ言った通りするんだから、もうあなたが言えば、つまりイエス様には権威があるって知ってるんですよ。この人、病気であろうが悪霊であろうが自然現象であろうが法則であろうが、イエス様が言ったらその通りになる。神様が作った視点だから、ある法則があります。で法則に従ってきます。で科学と聖書はぶつかりません。神が作った世界だから秩序を持っているんです。でその神が作った素晴らしい秩序を解明していくのが科学です。しかし神がおっしゃったら、万有引力の法則で物を投げたら下に落ちるんです。当たり前なんです。でも神がもし登れって言ったら落ちません。登っていきます。バカだと思うでしょう。バカと思ってください。主がおっしゃったらそうなります。言いませんよ、不必要なのに。そんなことは言われたらなります。何言ったか分かりますか。主がおっしゃったら、自然も法則も悪霊も、そしていや病気も、神の言葉に従わなきゃいけないんです。なぜかって権威を持ってるから。イエス様は権威を持ってるから。なんでイエス様が大宣教命令を言われたかって、天においても地においても一切の権は私にある、私が権威を持ってるから安心して行けって言ったんですよ。その権威があるから。百人隊長知ってたん。イエス様二人しか信仰を持てない、カナン人とこの百人隊長。なぜかって彼は権威だから、言葉で一言で言ってたんですよ。一言で言って、で今日話したのはこれ言葉なんです。一言しがおっしゃればそうなるんです。アメン、ありがとうございます、そうなんですよね。主が一言おっしゃったらそうなるって、この百人隊長は異邦人なのを知ってたん。とても私の屋根にする資格はないって言ったん。でも一言でいいって言ったん。その通り最後にね、マタイによれば、あの見上げたものだって言って最後に言ったのは、一番最初13節がね、さあ行きなさい、あなたの死んだとになるように言ったら、その時癒されちゃったんですね。見事ですよね。で今日もう一つ話したいのはね、キリストは権を持っている言葉なんです。ある方は今日もらってください。あなたの娘は癒されますって、あなたの息子は治りますって、安心しなさい、必ず救われますって、神から言葉をもらってください。その言葉はその通りになります。 で、二つは、その瞬間になる場合と、時間がかかる場合は。で、皆さん自分のことは結構訓練を受けていると思います。時間というのは訓練なんですよね。試される。でも神がおっしゃったら、ある時間を経営していくと試される。信仰の訓練なんです。でもその後必ずその言葉は成就します。今回前田さん来ましたよね、ルツ前田さんね。そしてカンボジアから子どもたちが来て、ね、あの今日の夜来た方が聞かれます、ね、子どもたちみんなで BS4 っていうグループとね、子どもたちみんなで賛美しましたけども、感動しましたね。ついに日本に来て日本語で彼らが賛美してるっていうのはやっぱね、第7礼拝でもやりましたけども、やっぱ感動しますよね。であれね、面白いですけど、一番最初ね、朝聞いた頃に、一緒に中国に行って聖書持ち込んで、その後フィリピン行ったの。幼稚園にフィリピンに行きたかったの、彼女は。若き日にフィリピンに行って、なんか、ふるさとのような感じがしたそうですね。そして、フィリピンに行きたいと思った時に、リーダーが、あの、神様はどこに導いているか祈ってきなさいと言われて聞いたら、カンボジアと言われたの。カンボジアって感じで。その頃、カンボジアはそんな有名じゃないし、キリングフィールドって言われたの。ポルポトの時ですから、本当に怖かったんですね。びっくりしてね、って思ったんですって。そしたら、リーダーが、言わなくていいから、人に言わなくていいけど心に留めておきなさいと言われたから、本当に怖かったみたいで、前田さんは言わなくていいとほっとして、あ、これは何かの間違いで忘れようと思った、本当に忘れたでベンジャミンさんが来た時に、長崎に来てもう随分経ってから、ベンジャミンさんという方が来られて、インド人なのにね、インドにも個人はあるのに、彼がやっているインドの話は一言も言わないで、ひたすらカンボジアの話をね、ひたすらしたんです。長崎で3回ぐらい集会したのかな、全部カンボジアの話、個人ので、前田さん思い出しちゃったん、そういえばって。それで一回カンボジアとベトナムにね、チームがいたから行ったん。その時にカンボジアのキリングフィールドで語られたんです、神様に。で、帰り虹が出て、分かりました神様って言ったんです、ね、で行ったわけですよ、言葉をもらって。で、言葉をもらって行ったのに、子供が来ないで、来たのは戦争なんです。2ヶ月後に内戦が起こって、あの映画じゃなくて本物の戦車ね、本物の戦車が目の前を走って、近くのガソリンスタンドが炎上してね、丸焼けになってね、で町の人は戦争に慣れたから一瞬にしていなくなったんですって。どうしようかと思った時に、隣の歯医者さんだけクリスチャンだったんだけどいてくれて、その歯医者さんと一緒にずっといたって言ってましたね。そして近くの教会行ったの、日曜日120人教会なのに4人でした。牧師夫妻と自分ともう一人と、みんないなくなって、それで一緒に乗せて帰ってきて、で日本セルから電話があって、飛行機用意したから、この飛行機乗って帰ってくださいって言われた。で1台目行かなかったんで、2台目もうこれは最後ですよって来たの。その時にどうしようかと思ったんだけど、礼拝で言ったら、なんか聞き従いなさいというメッセージにってあったんですって。本当はどうか知りません、彼女の分かる英語でそうだった。それでその時、神様って祈ったら、子供たちを私のところに来させなさいっていう言葉が再び来たんですよ。言葉がそれ言われたんです。この時また孤児たちが増えるって、その孤児たちを誰が迎えるのかって時に、彼女はとどまったんですよね。言葉なんですよ。であの時その言葉に彼女が受けてなかったら、応答しなかったら、今回日本に来た子どもたちは、急に言いますけどね、半分ぐらいは生きてないと思います、うん、はっきり生きていないと思います。うまくいって半分ぐらい生きてるかな、おそらく生きてないと思います、今頃で。分かります、言葉なんですよ。で神様に言葉をもらったら、それを成就するんですね。で今日2つお話ししましたけども、雷病人の方はね、キリストご自身に期待したんです。この方なら治してくださる、御心だとしてくださるっていう、キリストの愛の深さに、憐れみの深さにね。それで百人隊長はキリストの権威を信じて言葉を求めたんです。ではね、キリストご自身に期待してください、そして言葉を求めてください。で、ある方は言葉をもらってるんですけど、忘れた人いませんか。思い出してくださいって昔歌がありましたけど、思い出してください御言葉を。神に与えられた言葉を忘れている方、あなたが忘れても神は忘れません。思い出してください。その言葉は必ず時が来たら成就します。あなたが身からでとどまっているなら、ね、神の言葉は、ね、成就するんですね。で、言葉に力がある、イエス様に権威があるから、それをね、ぜひ覚えてほしい。で、今日二つ言いましたよ。一つはキリストご自身に期待して、キリストのところに来て求める願う。もう一つは言葉を受ける。その言葉は必ず虚しく帰らない、その通りに成就していくということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたが来て働いている神様で、今日も言葉を通して豊かに語り働いてくださることをありがとうございます。またこの雷病人のように、私たちがどんなに罪深くても、どんなに失敗しても、あなたがあなたのところに来るときに拒むことなく、あなたは癒すことを、許すことを、解放することを、解決することを見ころとしてくださり、答えてくださることをありがとうございます。自分のことでも愛する者のことでも、あなたは答えてくださいます。どうぞあなたのところに来て大胆に求めることができるように、またあなたから言葉を受けることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めをしましょう。仕上がりました、何をしてほしいのですか、今具体的に素直に大胆に皆さんの願いを神様前に出してください。そのあなたの願いに主は答えられます。天の様、一人一人の願いに答えてください。心と体を癒してください。イエスキリストになって、心と体を癒されよ。イエスキリストになって、心と体を治れ。恐れよ、その人の力いけ。なんか主に促されてるんだけどできない、できないので、なんかがっかりしてる人がいるんですけど、がっかりすることはない。できないことを認めて、そのできないことを感謝し、そのことを神の前に、できない自分を認めて告白しなさい。力は私から来る。私はなんかその後にこう思いがけない方法で、そのできなかったことをできるように開いていこうとしております。膝が痛んでいる方、イエスさんって膝よ、よっさりよ。なんか何人かいらっしゃいますけど、ダイエットじゃないんですけど、本当に主のために体重を落とさなきゃいけないと思ってるんですけど、そう思ってはいるんですけど、本気になって祈ってない、本当のところを祈ってない人がいます。その人は祈りなさい。神様は本気になって求めれませんって、本気になって、神様のために体重が減るように求める力をください。これは一人じゃなくて何人かいらっしゃいます。で、一応祈ってやるんですけど、一応です。本気になって、ウエイトが落ちるように、主の働きのために、それを求めなきゃいけない人がいます。 でも心からそれが出てきません。いや、言ってるんですけど本気じゃありません。で、それがそのことを認めて、本気になって求めるようにっていうことを主に求めなさい。神様は不思議な方法で手を伸ばしてこられます。一生懸命やってるのにうまくいかない人がいます。で、神様はなんか向きが違う、方向が違うと言ってらっしゃいます。ちょっと立ち止まって、主にもう一度心をニュートラルしてきなさい。違う方向に行かれます。ある方は人間関係、お世話になったとか、すごいこの人に言われたからっていうのはあるんですけど、それで動いたら後の日になって、そのお世話になった人にも迷惑を受けます。あなたははっきり神の導きに従いなさい。その時なんかその人に対して申し訳ないと思っても、後になってその人にとってもそれは祝福だったことを見て驚くでしょう。私に従う時、あなたも他の人にも祝福が来るとおっしゃいます。エス様、ありがとうございます。感謝いたします。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き恋の願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越しへまでも豊かに限りなくありますように。アメン。Thank you. アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。